Unbuilt Radio。
はい、どうも、ちはるです。
あきらです、おはようございます。
おはようございます。アンビルドラジオ、久しぶりのアキラ放送会でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと期間が空いてしまいましてですね、申し訳なかったです。
久しぶりの収録、楽しみにしてましたよ。
いや、もうね、ごめんなさいっていう、先週に関してとかはもう完全に死んでましたと。
いや、まあまあまあ、しゃあない、ね、朝方あるあるなんで
そう、朝方さ、うん、これちょっと見直さんとあかんかもしれない。
そう、あのたまにあるよな、お互いに。
あれめっちゃおもろい。
そう、起きて冷や汗かくっていうのがたまにあるから、まあそこは要検討って感じですね。
はい、そうなんですよ。まあ今回ね、久しぶりの放送会で扱っていく映画がこちらになります。
はい、
素晴らしきかな人生でございます。
いやー、素晴らですね。素晴らでした。
なんかこう久しぶりになんかオール白黒映画、
うん、
を見た感じで、
そう、この映画の提案を受けて、あのプライムで探したんですけど、
うん、
あの2つ出てきたんだよね。1個が、
あ、そうそうそう、
白黒のやつで、もう1個がおそらくリメイクになってるのかな。
うんうんうん、
うん、名前忘れた、誰だっけ、ウィル、
あっちね、ウィルの方ね。
そうそう、ウィルの方、ウィル・スミスがやってる方の、うん、
うん、
なんですけど、まあ、今回この白黒の方ということで、1946年の戦後、まあ、日本でいうと戦後間もない時期に作られた映画なんですよね、
うんうんうん、そうそうそう。なんかあんまり分からん、ちょっと調べてるわけじゃないねんけどさ、なんかサクッと見たところ、
うん、
その今の最新作の、最新作って言って変やけど、16年の方の、はいはい、その素晴らしきな人生とは特に何か関わりはないみたい、
うん、
なのでこれから見ようと思う方はですね、注意して見ていただきたい。別に続編でもないのと、リメイク版でもどうやらない。
名前がたまたま一緒なだけっていうことか。
そうそうそう。でもほんまにだってこれ誤差よ
びっくりマークあるかないかしか違うなんでしょ
うか。
なるさん、ややこしい放題つけた、マジで。
うん、俺もこれ見たことあるから分かんないけど、別に全然似てない。
あ、マジか。
うん、
ややこしいことしてるな。
まあまあまあ、
うん、
そういうところでございまして、
はい、
かなり白黒映画見るなんて俺らの回で初めてじゃないかな。
うん、そうだね。一番古い映画だよね、これ取り上げた題材の中では。
そうそうそう、そうそうそう。だから正直俺キャストの人とか全然知らん。
うん、もう結構亡くなってる人も多いんじゃないの。
ああ、そうなんや。
うん、と思う。
一番、まあ、主人公ですね、主人公というかジェームズ・スチュワート、
はい、
ジェームズ・スチュワートさんももう亡くなっておられるっていう。
あ、そうだね。
うんうん、もうだから97年、
うん、
俺らが生まれた年に亡くなっておられると。
お、なるほど。
いや、だからすごい、もうなんか時代、世代としては完全に切り離されてるような方ですよね。うん、うん、まあでもすごい良かったね、映画自体。
そうだね。なんかこう途中まで、なんだろう、こう一人の男のヒューマンドラマとしてお話が進んでるのかなと思いきや、意外なところでファンタジー要素が出てきてさ。
うんうんうんうん、
うん、だから序盤にその伏線はあったんだけど、
うん、
これただのヒューマンドラマだと思ってみるとちょっとびっくりするんだけど、天使とか出てくる
かね。そう
びっくりした。
そうなのよ。おじいさん。
うんうん。
で、この設定さ、ちょっと前段、なんかこれ、 どっかで見たことあるなって思わんかった？
そのなんだっけ
後半の方のその天使がさ、
うん、
出てきた時ってさちょっと思わんかった、うん、あれって
なんかと流れ似てた。俺特にピンとこなかったけど、
あれよ、天使のくれた時間ってあったん覚えてる？
天使のくれた時間、うんうんうんうん、
あれです、ニコラス・ケイジが出てて、
はいはい、
あの急に自分がなんかそのなんやろ、設定が全然金持ちからすごく貧乏になっちゃって、
うんうんうん、
貧乏というかそのもともと愛してた人と暮らす生活になって、うん、その仕事と愛どっちが問題やみたいな話をしてた回があ
ったね。結構
去年の12月ぐらい、
うんうん、
あれクリスマスの映画ですよね。なんか基本的にちょっと冬場の、
確かに、
でこれめっちゃ似てるんですよまあめっちゃ似てるというか、あの多分一緒、なんか似てるんかな、
オマージュというかだいぶインスピレーション受けた感じはするよね。そう考えたら
今ちょっと調べてみたんですけど、
うん、
めちゃくちゃ参考にしてるらしいですね。
へえ、まあ、確かに
全然全然調べんと見てたわ
確かに言われてみれば似てるな。仕事もなくなった、うん、あっていうかあのあれか、この素晴らしきかな人生の方は完全に自分のことを知ってる人がいなくなったっていう、
あのそうねそうね、
ことだけど、こう天使のくれた時間の方は仕事とか家族とか自分を構成してたものがなかったことになってるみたいな設定だったよね、うんうん、確か。
そうね、だから結構、うん、この天使っていうワードとか、あとそのちょっと時間のパラドックスが起こってしまうみたいな、
うん、
のところは似てるよね。であとはこのクリスマスとか冬場の設定っていうところが全く一緒で、
そうだね、
あのアキラがケイトめちゃくちゃ好きって言ってたやつねこんな奥さん最高やとか言って、
綺麗だよ、綺麗だし、ここは
また、あ、ちょっと裏話ですね、あの、
うん、
これ見たりとかあとはその天使のくれた時間見ると結構あの重なる部分多かったなっていうのが第一感想で、で似てるやんと思って今ちょっと共有したんやけど、モチーフにしてたと、そうそうです
うん、
そういうことでした。
がっつりウィキペディアに書いてましたね。
うん、めっちゃウィキに書いてましたいやいやいや、
もしあの時ね、
これ
違う道を選んでいたと、はい、
その設定好きやねんな、
うん、あ
のワン、でもさちょっと思ったんやけど、この作品自体さちょっと最初が長かった気がすんねんな俺
あのそうそうそう、
天使さなかなか出てこんくない
だいぶその映画の4分の3終わったかなぐらいのところでやっと出てきたよな。
そうそうそう、
それまでずっと声での出演だったけど、
うん、
実態として現れたのはだいぶ経ってからだったね。
そうそうそう、俺思ったよな、あれこれあの予告一応あらすじ見といてんけどさ、
うん、
天使いつ出んのとほいたら結構真ん中ぐらいかな、多分中盤最後の方に出てきてさ、
うん、
あのクラレンスかな、
そうだねクラレンス
が出てきて、まあ、そこからこうあらすじと少し重なるんですけれども、
うん、
結構ジョージの生い立ちから始まるんですよね最初は。
そうだね、
やっぱモテてたと、
うん、
でちょっとなんかこうお父さん家族経営みたいなしてて、でその会社をジョージが引き継いでいくっていう形になっていきまして、
うん、
でそのメアリーね、奥さん、
うん、
奥さんと、大学から戻ってきた後にその再会して結婚をされまして裕福な家庭を築き上げていくんですけれども、
う
ん、そこで、いろいろねありまして、あまりこうなんてあったかい家庭を築き上げてたんですけど、 その、うん、会社のね仕事の問題と家族の問題でまたこれやっぱ似てますよね、あの天使の繰り出し時間と仕事の方がちょっとうまくいかずで家庭の方にもなんかこう不穏な空気が流れてきて、ある日このジョージがもうダメだと、
うん、
すごい借金っていうか何だっけあれ、なんかちょっと忘れちゃったんけど、そのなんかあれやってんな、お金が足りひんくなって、
あそうそうそうそう、あのそうなんかビジネスでバチバチにバトってた丸いおじさんがいるんですよね、ヘンリー、
あそうそうそうヘンリーや、
そうあのあいつが金持ちで、
うんうんうん、
だいぶビジネス上バチバチにバトってて、こう行って先をやられてお金がなくなっちゃうんですよね。
そう、あの会社の監査で8000ドルないと、
うん、
あの潰れちゃうんだよね。
そうそうそうそう、
その8000ドルがなくなってしまうと、うん、いう時に、ね、あの家族に八つ当たりしちゃうシーンとか、ちょっと俺ちょっと胸が痛かったっす。
いやーマジでそう、子供がかわいそう、まず3人の子供がいるんですよ ね彼は、ジョージさん、
そうで八つ当たりとかしちゃって、でももうですごいこうなんかもうグダグダになっていくよね、そっから酒場で喧嘩打ってなんか殴られたりしてでもうあかんわって言って川に飛び込もうとした時にようやく二級天使のクラレンスが出てくるという
そう、二級天使っていう設定もほほーんって感じなんだけど
なんだよねあの二級天使っていうの、分からんけど、うん、そこそこの天使ってことやろね、きっと。
うん、序列よくわからないが、あの、
うん、
羽が欲しくて頑張ってるんですって言ってたから、多分
そうそうそう、
そこそこのランクなんだろうなって感じだね。
そうやろね、
うん、
という、まあの、まあ、結構リアリティもあるんやけれども、いわゆるファンタジードラマって感じのもの映画でしたと。で、ね、
うん
うん、結構このまま名シーンの話とかも言っていければなというふうに思ってはいるんですけれども、
ほいほい、
うん、結構そのやっぱ家族とのシーン、
うん、
特徴やったなと思ってて、
うんうん、
メアリーとのね、
メアリー
メアリーどこが結構印象に残ったかなっていうのは、
うん、
これまた難しい系の
いやそう
映画やな、
難しいし、あのもうここ映画の総括ですよっていうところがもうありありと描かれてたからああかぶりそうだなと思いながら選びました
じゃあかぶらせに行きますと。
あーマジか。
いや多分ね、ほんまここしかないって言っても過言ではないかなと思って。まあというのもね、基本的にそのなんだろう、それこそあのあれだよね、天使をくれた時間とかって名言ラッシュやった気がしてて、
うん、
今回の映画はすごい なんだろうね、この90年代の映画って独特のテンポ感があるよね。
そうだね、なんかこう構成とかカット割りとかもさ、時代を感じたというか、
うん、そうそうそうそう、
うん、あ今の映画と全然違うな、撮り方も違うんだろうなみたいなのもあったし、
うんうんうん、でまあ名シーンだけど、まあ、そのか多分その映画の構成とかが普段俺らが見ている映画、それこそ2000年代以降の映画と多分あの小回りもちょっと違うんやろうし、
うん、
なんかこういわゆる構成も全然違うのかなと思ってて。
そうだね、
割とこのシーンって何の意味があるのって思うシーンが結構あって
ほうほうほう、
なんかちょっとこうリアリティがある感じに見せたんやろなっていうのはあったんやけどね、まあ、ちょっと、
うん、
置いといてないですけど、俺の中での名シーンはやっぱりあれですね、終盤の方で、
うん、
あのクラレンスがね、
はいはいはい、
ジョージに言うこうあるポロッと言うセリフがあるんですけど、まあ、そこが、うん、多分この映画のメッセージなのね、
うん、
うん、もうかぶってきたね
何でしょうか、もう思うがままに言っちゃってくださいよ、うん、
なんかその自殺しようとしたタイミングで、
うん、
なんかこう生まれてなんか来なければよかったって
はい、
ずっとジョージが言ってるんですよね、
うん、
けどそのクラレンスがいろいろああやこうや喋ってる時にすごいこうジョージに対してね、
うん、
どれだけ素晴らしい人生をあなたは送ってきてるのかと、まあ、仕事も自分自身であって、うん、で家族にも恵まれて、うん、いやそんな人生を投げ出すなんていう感じになってきた時に、うん、クラレンスがジョージにほらねジョージと、君は本当に素晴らしい人生を歩んできてるんだよと、
うんうん、
と問いかけるポロッというセリフとシーンがあるんですよね。そこがやっぱ、うん、全て詰まってるんじゃないかなって思って、
そうだね、
見てましたね、うん、ジョージ、うん、You have really had a wonderful life というシーンがありましてね、
はいはい
はい、まあそれを投げ出すなんてどないやねっていうところが多分きっとこの素晴らしきかな人生の伝えたいことだよね。なんか、
うん、
しんどいこととかもう投げ出したくなる時があっても、
うん、
実はあなたは幸せ者なんだよと、そんなものを投げ出すなんてやめときなよと。
そうだね、なんかもうその瞬間辛いことって本当に人生でいっぱいあると思うんだけど、
うん、うんうんうん、
イコール培ってきた人生全てが最悪なわけじゃないもんね。
うんうんうんうん、そうそうそう、
うん、確かに。まあさすがに8000万ドルの8000万ドルっていいんだっけ、あれ8000ドル、
8000ドルだ、
8000万ドルやばいな、8000ドル8000ドルのなんだろう借金、あのジョージが悩んでたのって借金もそうだけど、それによってこう町の人々の信用を失うかもしれないみたいな、
うん、そうそうそうそうそう、
怖さもあったんだろうね。
うん、
うん、
沼ったらね。
そうだね、まあその瞬間瞬間は辛いだろうけど、
うん、
うん、あのこう振り返ってみると、
うん、
なんだろうな、その、まあ、家族がいる幸せだとかさ、
うんうんうん、
うん、あの友達がいる幸せだとかさ、
うん、
そういうものを考えたら本当になんだろう、それぐらいの不幸なんて全く問題にならないぐらいの素晴らしい人生歩んできてるんだよって、こう上から見てた天使が言うのをうなずけるなっていうのもあるし、
うんうん
うん、あの僕もそこともう一個、あのそれをジョージが知覚した瞬間を、あ、うん、ここのシーンもいいなって思って選んだっていうところもあるんで、
うん、はい
はい、あのその名言選択大いに素晴らしいんじゃないかなと思います
かぶったやろ、かぶったんだろ、うん、
変わりましたよ、
うん、やっぱすごいこうあれだよね、会話というかその何気ないその本当にリアリティのある、
うん、
なんかシチュエーションを演出したかったよね。
そうだね、
あんまりその別に名言というか名シーンっていうところもそこまでは多くなかったのかなっていう気はしてて、
うんうんうん、
まあ、ただその素直に作品を楽しめるっていうのが、
うん、
この映画の良さかなと思ってて、白黒映画ってなんか古いんちゃうとかって思われるかもしれんけど、普通になんかこう見入ってしまったというか、
ね、うん、そうだね、後半の追い上げというか、あの、うんうん、怒涛の展開すごかったし、急にファンタジー色増えたし、
そうそうそうそう、
うん、とハッピーエンド感も、ハッピーエンドまで突っ走っていく感じもこう見てて救われる感じになったしね。
ああ、間違いない、
うん、
ありますか、
私の。大丈夫ですか。そうですね、あのじゃあちょっとそれ関連で紹介させていただくと、おい、マジで最後のシーンなんですが、
うん
うん、あのこうなんていうのかな、クラーレンスが あのジョージに対して、あの、うんうん、ジョージがクラーレンスに対して、こんな人生嫌だと、何もかもなかったことになったらいいのにみたいな、結構やけくそな感じになった時に、
うんうん、
じゃあそうしようと、全部なかったことにしよう、君の家族も人生も仕事も全部なかったことにして、君のことを誰も知らない世界に行こうみたいな、
うん
うん、ここで急にファンタジー色入るんですけど、天使隠れた時間みたいに、
そうね、
あのその町のことを、その町で彼のことを誰も知らないようなところに、
うん、
まあ、急に移っちゃったんですよね。
うんうんうん
うん、で、そこでいた友達とか家族とか仕事仲間とかも全然知らないようなところで、うん、あの彼が自分の人生で培ってきたものの大切さに気づいて元に戻してくれと懇願したシーンあったじゃないですか。
ありましたね。
うん、で、まあ、その後、あの家族がいれば幸せだっつって自分の家に戻った時に、
うんうん、
あのこう人がいっぱい訪ねてくるんですよね、
その
、うんうん、
8000ドル集めるシーンね。
そう、あの彼の子供の頃からの知り合いとか、子供の頃にバイトしてた店主さんとかね、薬局の店主さんとか、
うんうんうん、
友達、学生時代の友達、仕事仲間、お隣さんとかお客さんとかね、
うんうんうん、
そういう人からこうカンパみたいな形でみんなお金をこう恵んでくれるシーンがあって、
うん、
で監査の8000ドルをこうクリアしたみたいなシーンがあったんですけど、
うんうんうんうん、
その後にクラレンス、あの、まあ、クラレンスから届いたクリスマスプレゼントの本の中に書かれていたことがすごく印象的だったなというふうに思いました。
あ
そう、
天才。
ちょっとあの英語をごめんなさい、調べてないんですけど、日本語で言うと、うん、あの友はかけがえのないものだ、友人がいるだけで人生は素晴らしい、絶望的な状況もあの、まあ、好転しうるし、まあ、豊かになるんですよみたいな、
うん、
ことがあのこう短い言葉でね、友はかけがえのないものですという文言が書かれてたんですよ、
うん
うん、これがこの映画をこうまるっとまとめてる、俺はこれが言いたかったんだみたいなメッセージかなって思いますし、
うんうん
うん、やっぱりこうどんだけ絶望的なブラックな状況でも、
うん
うん、その時に持ってるあの友達とか、まあ、家族とか自分のことを大切に思ってくれてる人が、まあ、いればなんとかなるよみたいな、結局は人なんですよみたいな、
うんうんうん
うん、ことをね、あのジョージというあの、まあ、いわゆる例、あの良い例みたいなものを出して教えてくれたなっていうのがこのセリフかなと思います。どうでしょうか。
最高です
、うん、
最高です。よくトスを上げてくれた。
ここよかったよね。
なんか本当にあそこの最後のシーンさ、
うん、
ザ・素晴らしきかな人生っていうなんかあれが出てきそうだった俺なんかそれを見てたわ、ほんま。
うん、
すごかったよね。あのめっちゃお金に困ってたやんか、みんなその一時期、
う
ん、
そう
銀行から金が引き出せへんみたいな話で、
うん、
でお金に関してはめっちゃシビアやったのに、最後のシーンだったらさ、みんながめちゃくちゃ高がってきて、あ、たかがお金やろ、ジョージのためやったら金全然払うでみたいな
ね、え、
あの対比シーンってすごいなんか王道っぽそうなんやけどすごくしびれてさ、
うん、
であの後にあれだよね、鈴が鳴って、なんか鈴が鳴ったら天使が翼をもらったっていう証拠なんだよってあのなんか娘が言ってたよね。
そうジョージのあのまだ子供だよな、だいぶ子供の娘がね、
うん、が言ったりしてね、なんかそこのシーンとかもすごく印象的だったんですけど、うん、やっぱりあれよね、この映画見て思ったけど、ジョージってすごいこう人望があるし、
そうだね、
仕事に関しても、あとはその当時のね恋人、そして家族に対してもすごいこう真摯に向き合って来てる人生やったよね。
そうだね、
だって世界旅行打ち切ってんで、メアリーと。
うん、
すごかったよねあれ。だから冷静に考えたら 今から結婚してさ世界旅行行こうよって話してて、で、うん、電車なんか汽車かなんか乗ろうってなった瞬間にあの事件が起こって、
そうだね、
仕事に対してもすごく真摯やし、まあ、町の人からもなんかこう、うん、自分に預けてくれたら絶対に家が借りられるしもっと豊かな暮らしができるんでとかっていう結構熱いビジョナリーな感じのね人で、
そうだね、
しかもイケメンで
かっこよかったよな、なんかこう
めっちゃかっこよかった、
見た目もかっこいいし、うん、なんていうのかな、この人間としてもかっこいい。
いやだってさ新婚旅行の資金をさ、
うん、
無利子無催促無償償ってみんなにあれ貸し上げたでしょ多分
なあ、だって儲ける気ないもんな、そっから
だからあの精一杯さとかさ、
うん、
あとそのボロボロの空き家でも新婚の初めての新婚生活初めての夜を過ごしてもいいんやとかっていうなんかその寛容さとかさ、
うん、
なんかほんま人望があるよねああいう人って。
そうだね、あとなんかこう対比的に描かれてるのがあのさっきちょっと紹介したヘンリーポッターさんっていう、
あポッターね、
ポッター
ポッターがよ、
そうミスターポッターなんですが、
あのマルフォイ
バレた
マルフォイ
正義のジョージ対悪のヘンリーポッターみたいな描かれ方されてるんですけど、
そうそうそうそう対比されたね。
そうあのヘンリー・ポッターはあのまあお金持ちなんですよね、その町の、うん、悪いお金持ちで、うん、で貸し家業をしてるからジョージのビジネスっていうのは住宅金融、まあ、あの家を、まあ、建てるのに住むのにお金を貸してあげるよみたいなビジネスなんで、うん、貸し家業をしてるミスター・ポッターから取ったら、まあ、目障りな存在じゃないですか、
うん、そうね、
うん、なんでこうジョージが持ってるお客さんをこんなかっさらっていくんだけど、でもジョージの、うんうんうん、あジョージヘンリー・ポッターの貸す家ってさボロい
し、そうボロいの
家賃が高い、
うん、
自分が儲けることしか考えてないっていうこうザ悪のビジネスマンみたいな、
うんうん、
描かれ方してるのに対してジョージはさっき言ったみたいな無利子無催促の結婚式だとか、うんうん、あとまあ立派な家に住めるのに家賃はポッターより低い、
うん
うん、なんかこう真心を感じるよね、お客さん第一みたいな、うんうんうん、
そうね、
うん、だからそういうビジネスの仕方も彼が人望を築き上げていった、で最終的に救われた要因なんだろうなって思いながら見てて、うん、そう最後のお金集めるシーンで彼のこう仕事への向き合い方、人への向き合い方のこう、
うん、
なんだろう、誠実さの伏線回収みたいなところを見て、うんうんうん、こうすごい救われた気持ちになったなっていうのを今思い出した。
そうだよね、
うん、
いやめちゃくちゃ思うし、なんかそれを、まあ、人徳って言ったらいいかな、こう積み上げていくことが、うん、こう常時ができてたから、まああいうなんだろうね、天使っていう一つこう全く現実味のないイレギュラーなものが出てきた時の、うん、あのなんだろう、実はその非現実性を味わわせたいっていう、なんか結構人間って苦しい時とかしんどい時って非現実なところに逃げたくなるやんか。
そうだね。
で今よりももっと楽なとか幸せなものがあるはずだって、そういうところにこう青い鳥を求めに行ってしまいがちなんやけど、
うん、
実は今の生活の中にももっと幸せなこととか、なんか幸福なシーンっていうのはたくさんあるんだよっていうことをなんか気づかせてもらえるっていうのが、
そうだ
ね、うん、ま、あの、あれもそうやったけどね、天使のくれた時間もまさしくそういうコンセプトの映画やったけど、うん、なんかこういう映画見るとやっぱ日々のさちょっとこう何気ない瞬間とかを見直そうって思っちゃうなって俺は思ったよね、ほんまに。
そうだね、なんかこう当たり前にあるものって、
うん、
うん、見逃しがちではある。
そうそうそうそう、
うん、日々こう食事ができてることの幸せだとかさ、あと、うん、そう今思い出したけど、こう私あの東日本大震災の時に、
うん、
あの北関東に住んでて、
うんうんうん、
で、地震があった日の夜から2日間ぐらいは、
うん、
電気水が使えなかったのよ。
ああ、
うん、そうだからそこでこう電気に依存して生活してたなというか、電気ってすごくありがたいな、うんうん、水って水が綺麗な水が流れてくる仕組みというか当たり前に流れてくるのってすごくありがたいんだなっていうのは感じたんだけど、
うんうんうん、
だからそういう当たり前をこう忘れちゃいがちになるよね、どうしても、うん、
なるなるなる。
こうそれでやっぱりこう自分の人生ってろくでもないとか全くいいこともないし、
うん、
生きていても、うん、いいことなんてないし、もう川に身を投げてしまいみたいなことになってるジョージの気持ちもわかるんだけど、確かに、うん、あの身の回りのささやかな幸せってこう意識して見つけていくことって大事だなって思ったね。
いやそうだね、
うん、
うん、いやなんかこういう映画見るとちょっとこう温かい気持ちにもなるし、
うん、
たまにこう自分が思うこうちょっと嫌なことしんどいことにこう嫌気をさすのっていうのもちょっとこうなんか嫌になる。別にそれも人生やしなって思えるようになるからさ、
うん、
こう思えたらさ結構人生楽というか勝ちなんやろなって俺はちょっと思ったよね。
そうだね、ちょっと俯瞰的に見て、
しんどい、そうしんどい時とか完全絶望感を味わう時でもまあこれも人生やしなって言えるのって結構強くない？
うん、
まあ
そうだね、
ええやみたいな
こう人生の一イベントなんだってこう割り切れるとでかいよね、強いよね、
うん、結構ね、
うん、
そういうちょっとこう達観した視野みたいなものが養われていくっていうところでもやっぱ映画の良さってあると思うんだよな。
そうだね、こうやってこう人の人生を見てこう幸不幸 の人生の幸不幸っていうのは一スパイスだって割り切れる、うん
うん、
視点を持つっていうことも持てるようになるっていうこともね、そうそうそう、映画の良さではあるよね。
うんうんうん、そうっすね、はい、まあという形でですね、素晴らしきかな人生、90年代の方です、
はい、
映画を見ていきました。結構昔の映画という形でですね、ちょっとこう見づらいかなとかちゃんとのめり込めるかなっていう不安もありましたけれども、そんなことを強く感じさせないぐらいの、
うん、
面白い設定かつメッセージ性もかなりシャープで伝わりやすいところでしたね。
そうだね、すごくわかりやすかったよね。
うん、まあ、すごくねこれからのシーズンにぴったりじゃないですか、クリスマスのホリデーシーズン、うん、
そう、映画の中でもザ・クリスマスみたいなクリスマスイルミネーションもあったし、めっちゃ雪降ってたし
そうそうそうそうそう、
まあ、完全に冬の映画だと思うんでぜひね見ていただければなと思います。
うん、そうっすね、なんかへーって思ったんやけどこれ、
うん、
冬の映画なんやけどさ、
うん、
収録は夏だったらしいですね。
え？マジで？
なんかそういうところにもなんかこう海外というか映画のこだわりみたいなのあるんかもしれないよね。クリスマスイブとかクリスマスの日っていうのはやっぱ海外からした時にはすごくこう神聖やったのなっていうのもあるし、で そのあたりがさ結構昔っぽいなというか、なんもうシーズン関係なく冬のやつ撮るんやみたいな感じだ
った豪快さ、
うん、知らんけどねっていうなんか面白い裏の小話もあったみたいだったんでちょっと共有させていただきました、
はいはい、そうなんですか。なんかもう川のシーンとかね、 橋からこう身を投げる直前のシーンとかむちゃくちゃ寒そうだったからさ。
そうよね、
見てても寒くなったからさ。そう、あの描き方すごいよね。
すごいね、
季節を感じる
全部あれは、うん、全部あれは演出です。
作られた季節だったのか。
そうです。はい。ということで、久しぶりのアッキーラとの放送会でございました。で、今回はですね、僕の方がピックアップした映画でありましたので、次回は、アッキーラチョイスの映画を扱っていきたいなと思っておりますので、もう気づけば今年も残るところ2ヶ月というところになってきましたので、今年を締めくくるような、もしくはこのシーズンおすすめな映画みたいなテーマで残り期間もちょっと扱っていければなと思っております。
はい。
はい。ということで、本日もアキラとの放送会は以上となります。アキラさん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。